タネラジ。どうもオレンジです。
じゃんけんピー。
私の負けです。ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。バカを認めて初めて人は人になれるのです。できない、知らない、理解できないをみんなでめでていこうということで、バカだと分かっていない僕はまるで可愛げがない、略してバカ丸のコーナーです
よ。
はい、よって感じでね、いつもやってますけども、よろしくお願いいたします。
はいはい
はい、ということでですね、どうですか、バカ丸してますか？
なんかこの数回はね、序盤何を話してるのかよく分かんない話だったら実はバカ丸だったみたいなパターンが多かった気がしますけど、今回は初回から最初から明らかにされるんですね。
もうね、大体いつもね、自分で聞いてて思うんですけど、最初のね、枕の話はね、大体関係がなさすぎるんですよ。だからそこでバカをパフォーマンスしすぎると、で結局なんていうか、はいはいはい、同じ話じゃんっていうこと、繰り返しになるわけ。
なるほど、
バカ&バカ丸だから、なんかバカが続いちゃって、ちょっとなんか胃にもたれるなみたいなところがありまして、
そこに気づかれたんですね。なるほど。
おい、オレンジ失礼だな。
自分で言ったのを補足したのに怒られた。
ということで、結局ほら前振りしちゃうじゃん、結局前振りしちゃうんですけども、
しなくていいですからね。
まあしてもいいんだけど、そんなこと自由なんですけど、
はいはい、
このコーナーはですね、なんていうかな、ついつい分け知り顔になっちゃうことって多いじゃないですか、この情報化社会。なんか分かんないことあるっていう風な、そういう顔してるとバカに思われるんじゃないかとか思って。ですけど逆なんですよ。むしろバカっていう風なことを理解して、バカですけど何かっていうぐらいの方が可愛げがある。ね、可愛げないでしょ僕ら。
まあ、バカって言う、なんか自称してるやつはなんか嫌ですけどね。なんかそのもの見てた
りする。すごい言うんだよね。バカって自称してるやつはおかしいってすごく言うけど。
いや、おかしいよね。それは
自称しろとは言ってないの。
可愛げはないなっていう。
バカみたいな顔とかすればいいのだから。
だからそれなんて言うんだろう、計算が見えるのが嫌だなっていう。
だから計算する側なんだ、オレンジさんは。計算しちゃダメなのよ。
でもそういうふうに言っちゃったらもうそういうことじゃないですか。
そんなこと言ったら全然どうしようもないじゃん、この話を。
いやいや、
この前も言ってたよ、この話。
なんかそこら辺の計算の漂白された感じみたいなのちょっと期待したいですかね。
じゃあオレンジさんは、いいよ、そこはしなくていい。とにかく自分がバカであるってことを認めるっていうね、自分に対して。それだけで人に言わなくていいから、まず自分が、俺バカなんだっていう、そこまででいいですから。
そう、静かにね。はい。
そう。まあ、大きい声出してもいいよ、一人だったら。
俺バカなんだ。
別にね。怖いな、そんな。はい。まあまあいいんです。そういうふうなことを目指してですね、まずは自分をバカだということを受け入れようというですね、そういうコーナーですけど、なんか言ってるだけで欺瞞みたいですけど、やります。はい。ということでですね、今回はですね、僕ね、自分で思ったというか、最近ね、こういろいろと、仕事をしたりとか話したりとかしてて思う、ネット見てて思うんですけど、全然分かんない言葉いっぱいあるなって思うわけ。
はいはい、
知らない言葉、
うん、
でもこれをいちいち引っかかってると、ね、ちょっと恥ずかしさもあるわけよ。
じ
ゃあ皆さんどうなんですかって話。これ
どうなんですか。
はい、分かっているけど分からないけど分かってるふりしてないですかっていう話。
はいはいはいはい、
はいはい、でここで今回はどうしようかっていうと、分かってる人はね、分かってる人はことさら分かってるを出さない程度に、これこういう意味だよってちょっとこう優しくケアするようなことをしていただけるといいですし、全然言葉の意味分かんない人は分かんないことをもうさりげなく正直にスッと言えるといいなと俺は思うんですよ。
はいはいはいはい、
はい、っていう、ことをやりたい。
なるほど。
はい、ということで、これから言う言葉はですね、僕が一旦分かんなかったっていう言葉をお伝えしていきますので、で言ったらオレンジさんは、それについて直接じゃなく間接的にその話をしていただきたいと思いますんで。
あ、それでも分かんないって言っていいんですよね、僕もね。
いいです。だから、俺がまずその言葉言いますんで、でその後、うん、じゃあちょっと試しにじゃんけんの話でもしてみようか。
ほうほう。
はい。で、その中にその言葉入れ込んでくれるといいかな。もしくは俺が入れ込むから。
なるほど。
はい。じゃあ行ってみましょうか。分かってないでしょ。俺も分かんないから大丈夫。
いや、本当。
はい。じゃあ行きましょうか。
はいよ。
じゃあまずはですね、まあ、いわゆるちょっとした言い回しということで、よく聞くと思いますけど、おこがましい。
はははは。
はい。おこがましいっていうのがあります。じゃあこれを、じゃんけんの話の中で入れていきましょう。上手に。
じゃんけんの話。
はい、では分かんなかったら分かんないなりにこうスッとこう上手にそれに対して対応するってそういうやつですね。
なるほど、
はい、どっちがカード切っても全然構いませんので、
うんうん、
はい、まあということでね、
はいはい、
いやもうね、
うん、
最近じゃんけんした記憶はないよ。
じゃんけん、
だいたい物を決めるときにはじゃんけんするじゃない、
うん、あ、まあそうですね、う
ん、思ってたけど、
うんうんうん、
最近こうカジュアルに物を決めることが結構減ったなっていう
か、うん、ほほほほ、
だからまあ自分がスーパーに行ってほうれん草を買うか株買うかニラ買うかみたいな時にセルフじゃんけんすることはやっぱないよ。
そうですね、あんま両手で石と紙作ってる人あんま見ないですね。
そうよね。でじゃんけんいつする？
じゃんけんする機会は日曜日の18時ぐらいしかないんじゃないかな。
してる？マジな話。
してない。18時半か。してない、してない。
じゃんけんをいつからしなくなったんだろうか。
やっぱ人と会わなくなってからじゃない？
人と会わなくなったって、あんまり聞くとちょっと申し訳ないんですけど、どれくらいから
あったらしない？コロナ禍もあって3年間ぐらい。まあね、コロナ禍以前は人と会えばじゃんけん、はい、人と会えばじゃんけんみたいな生活を送ってた気がするんですけど。
本当っすか？
でもそんなこと言うのおこがましいか。ちょっとおこがましいよね。
え、おこがましいってそれは何？上にいるの？下にいるの？どういうこと？
ちょっとやっぱおこがましい気もするんだよな。
うん、おこがましいもする。
おこがましい気がする。うん、そうしちゃうのも。
はいはいはい。わかる、そのことはわかる。ただちょっと俺もおこがましいけど、俺じゃんけん時々するよ。
本当に？
うん。
そうか、やっぱおこがましさにもいろいろあるんだな、そこのな。
いやいや、
それはでもレイヤーというか、
うん、逆にそれはなんかおこがましいね。
おこがましいんだよ、うん、おこがましいと思うんだよなこれはな。
よし、ちょっと1問目長かった。
そうですね、いいね、今のこのモヤモヤしてるもの
ありきです。いやいや、今ので全然全然いいと思う。おこがましいはちょっとこう一応聞きますけど、おこがましいってあのこれは別モードね、分かってる、
はいはい、おこがましいってなんとなくそのなんだろう、自分自身をが それには値しないというかじゃない、はい、みたいな意味合いとして僕は受け取っていたけど、
値しない、なるほどね、
自分を下げた表現みたいな感じかな。
あー、そうね、これね一応ね、まあ一言で言うと生意気である。
はははははは、はは
い、尺に触るみたいな言葉らしいですよ。もう一個、バカバカしくて笑いを誘うような様っていうのもある。
全然違う意味合いですね。
そう、不思議だよね、みっともないいい笑い者になりそうだ。
おこがましいやつだなみたいなこと。
今難しいね、 A を A で説明してるね。まあでもそういうこと。どうすかこれ、ちょっと今イケてた。まあでもイケてたよね別に。その
なんていうか、いや僕はどっちかっていうと今のは、はい、あの意味が分かってないけどこのおこがましいって言葉を使いたがってるやつを演じていきましたけどね。
リズムタイミングみたいな、サザエさんを見ていることがおこがましいみたいなこと言ってたよね。
そんな感じの、何の話したか覚えてないぐらいこう適当なタイミングでおこがましい入れてみたんですけど。
あ、この、まあ 生意気とか身の程知らずみたいなニュアンスなんですけど、
なんか自分がそんなこと言うなんておこがましいよねっていうニュアンスも込めて合ってるのか合ってないのかよく分かんないあたりでいきますよね。
なんか循環論法になってるからよく分からないですけど、
うん、
まあそう意味はまあ一応ね、一応意味はまあその身の程知らずっていうことなんですけども、うん、このおこがましい、でも今ね割といけたとは思うんですけどね。
いけたんですか、うん、ごめんなさい、こちらもやもやしかないので、
いやいやでもいいと思います、はい、だからなんていうかこう、はいはい、相手と高低差あるなっていう時に使うっていうぐらいのことはまあいいわけだけど、
なるほど。
でもこれさ、生意気なんですけどっていうとちょっとなんか意味がすごい強いから、おこがましいって言うとぼんやりしていいよね。
いいのかな、わかんない、互いにこう掴みきれないまま話が進んでいきましたけどね。
いや 俺らちょっと鬱陶しいな、じゃあ次行こう。じゃあ次は、はい、いたたまれない。
お
ー、これもなんか使うよね、なんか
会話の中で使うかどうか分かんないですけど、そなんかね、言葉としては全然一般的な言葉だと思いますね。
そうだよね。なんでいたたまれないをペンギンの話でいこうか。
わかりました。
じゃあお姉さんからちょっとじゃあペンギンの話お願いします。
やっぱ水族館で見るものといえばペンギンっすよね。
なんだろうね、なんか水族館だとペンギンっていうイメージがありますよね。まあキャラクターとかによく使われてるよね、
うん、そうです。何なんですかね、なんだろう、人形とかぬいぐるみとかにしやすさとか、あとはネット上とかでね、なんかバズりやすいものとしてペンギンっていますけど、やっぱあれなのかな、こうくちばしの感じとこう足の短さみたいなのがいいんですかね。
なんだろうね、なんか時々見るペンギンってさ全く動かなかったりするじゃない。
はいはい、眠そうだったりね。
なんかあさっての方向を向いてるから、もうなんかペンギンのスタチュー立ってんのかなみたいな感じもあるじゃん。
ああ、全く動かなかったですね。それはそれで可愛かったりしますからね。
そうそう。で、俺はいたたまれないなと思ってさ。
いたたまれない、
そうそう、本当は動きたいんだと思うんだよね。
あー、確かにね、いたたまれないかも。
そう、いたたまれない感じが、だからその躍動感が溜まってる感じがキャラクターになりやすいってことなんじゃないかな。
躍動感が溜まっているっていうのはどちらかというとポジティブな感じですかね。
もちろんですよ、ペンギンにポジティブしかないでしょ。
まあまあまあまあ、あんまネガティブはないんだけど、そうか、いたたまれないっていう表現適切なのかな、ちょっと分かんないですけどね、うん、
ええ言葉狩り始まった
言葉を買ってるつもりはないんですけど、ちょっと
何協会ですか、何協会の方ですか。
あんまりこうペンギンにいたたまれないって使わないかなってちょっと思ったりしたんですけどね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。いたたまれないということでしたけどもどうですかこれ。
いたたまれないを知ってるっぽい人の感じで僕は言ってみました今
で、じゃあいたたまれない実際は何ですか。いたたまれない、
いたたまれないはあれじゃないですか、もうなんか自分自身のその感情としてこう何もできないこうもどかしさみたいなものだったりするんじゃないかな。いたたまれない気持ちになるっていう、なんかわーってこう暴れたくなるけどこう何もできないみたいな感情の辛さみたいなものなのかなっていうイメージですけどね、
はい、だからあれでしょ、爆発するってことでしょ。
爆発するってことなのかな
これね。実は僕結構びっくりした、
ほうほう、
調べて。
違うんだ。
それ以上その場所にとどまっていられないってことをいたたまれないって言うんですって。
あー、でもなんかニュアンス近いんじゃないですか、その爆発みたいなもので言うと。
そうそう、だから爆発を この意味を念頭に置いて喋った俺は
え、ペンギンペンギンで
そう、ペンギンがとどまっていられないことをいたたまれないと言ってみましたよ。
あ、そういうことか。そのまま直接の意味合いとして言ったってことか。
そうそう、まあまあでもこれは転じてというか、それ以上我慢できないとか。
はははは。
だからいじめられてる人を見ていたたまれない気持ちになったっていうのはかわいそうだなっていうふうなことというよりかは、これ以上我慢できない。
怒りに近い感じかな。
まあまあ例えば。もう助けに行っちゃうとか、まあ、涙流しちゃうとか、うん、叫んじゃうとか、そういうことなのかな。
でもいたたまれない人なんかその後行動してるイメージないですけどね。
だからこの辺はね、使われ方とかその言葉のニュアンスみたいな、音感みたいなもので、使われ方が時代によって変わってるかもしれないし、まあ俺もこれ意味読んでるだけだから、実際の使われ方がそのね、我慢できないっていう意味なんだけど、そういうふうには使わないみたいなこともあるかもしれない。
ペンギンにいたたまれないを表現した人は歴代でいないんじゃないですか。今も初めてだと思います。
そんな、あの今回はあのその辺はあの軽やかにやるってところがポイントなんで。
なるほど、軽やかにいきましょう。
はい、そうそう。じゃあこれ次はね、一気に2つ、これ俺には割と得意だと思います。僕は結構これ苦手なんで、ちょっとぜひあのやっていただきたいんですけど、
うんうん、
ちょっとした最近言葉ということで、よく見るんだけど、うん、俺結構意味が分かんなくて、
うんうん、
2ついきます。まず1つ目、分かりみが深い。
お、
聞くよね、聞く、まあ使ってるかもしれない、だけど俺は分かりみが深いっていう感じなんです。でもう一個、もう一個が、まあ、これはあの、新しい意味でっていうことですけど、尊い。尊い、まあ、もともとは、なんで高貴、神々しい存在に対して近寄りがたいとか、
尊敬の尊ですからね、
価値が高いとか、そういうことなんだとは思うんですけど、どうやらちょっと違うらしいということで、
うん、
まあ、あとね、よかったらエモいも使っていただいていいですよ、はい、
ははは
い、ということでいきましょうか。じゃあこれ何の話しましょうか。
チャーハンの話します。
チャーハンの話しましょうか、はい、はい、ではチャーハンの話いきましょう。
やっぱ最初料理するってなるとチャーハン作りますよね、どうしてもね。
結構さ、何でもチャーハンって呼べるよね。
いや本当そうなんですよ。何でもカレーと呼べるのと同じように、何でもチャーハンって呼べるんですよね。
何でもカレーとは呼べないんじゃないの。カレーはカレールーがいるよね。
カレーってそもそもにおいてはなんか概念的なもので、
はい、
ちゃんとしたこうインドにおいても意味みたいのはない、まあ、もしかしたら食事っていう概念だったんじゃないかみたいなことを話されてて、
カレーって言葉が、
そうそうそう、なんか混ぜる行為、混ぜているものっていうのが実は、まあ、スパイスをね使ってるとかハーブ使ってるとかっていうのは一応その後々の考え方としてはあったりするんですけど、
ほうほうほうほうほう、
なんかそういうのも、あのだカレーっていうものは結構広いものだったりする。同じようにチャーハンも広いっすよね、うん、
はあ、まあまあ、まあ、でもチャーハンはね炒めるですからね、
うんうんうんうん、
炒めるという意味ではご飯を炒めさえすればもう何でもいいわけじゃない、う
ん、はいはいはいはい、
でその辺で言うと何ていうかこう懐が広い、
あ、尊い尊い、うんうん、
え、な、何何何、
尊いっすよね、チャーハン。
あ、そうね、チャーハンはもうね、
ちょっとその懐の深さが尊いっすよね。
ああ、そうね、そうだね。だから俺なんかも、そうそうそう、でもね、やっぱなんか卵は入れておきたいって気持ちはあるよね。卵
なくても普通に鰹節とかだけでもね、あの鰹節おかかチャーハンみたいなのありますからね。
鰹節入れる。
入れてた。あ、だから初期は。なんだろう、納豆の具材みたいなものをとりあえず入れてたんですよ。
あ、納豆の具材か。あ、わかる。
わかります。どうですか。わかる感じはどうですか。
わ、あのね、そこそこわかるよ。
あ、程度で言うとどうですかね。わかる感じ、
うん。程度で言うとそこそこわかるけど。
はい、
納豆チャーハン最近作んないな。
納豆チャーハンってやっぱ難しいっていうかね、あれ どうやったら納豆チャーハンが納豆チャーハンとして成り立つんですかって、俺結構何回か試したことあるんですけど、あんまうまくいった記憶がなくて。
納豆チャーハンをお母さんが作ってる時の勉強部屋の花の子の動き方なんか超エモいよね。
あ、そんなに納豆チャーハンの思い出ちゃんとあるんですか。
思い出っていうか作ってるなっていうのがすごい自己主張があるじゃん。
あ、じゃあその納豆チャーハンについてはポンさんは分かりみが深いんだ。
ん？
ポンさんの中で納豆チャーハンについての分かりみは深い方なんだ。
え？
納豆チャーハンが尊いんだ。やっぱ
尊いよね。
納豆チャーハン、それでもそういうことよ。納豆チャーハン尊いっていうのは納豆チャーハン分かりに深いよねってことだから、そこに結構近いところがあると思います。
ありがとうございます。
はいはいはい。
全く分かんないですけど
2、3回僕トスを上げたんですけどポンさんから来なかったんですけどあれは何なんですか。
トスを上げたりやだってよく分かんないっていうか、
いやいや、そういう話だってしようとしてたから分かるっていう話してたから、
分かる
そこから来るのかなと思ったら
分かるんだけど、分かりみが深いかって言われたら、まず俺自身が分かりみが深いって言うかねっていうかさ、
いやいやそこは演じていただいて、ある種そこから乗っかってくるんですか、
ね、一応分かりみが深い、はい、よく分かる、心から共感するといった意味の、まあ、言い回し、同意するって
分かりみみたいなところで、僕はみをね味として捉えてたんですけどね。
あ、そう、そういう競技で使われる人もいるんだ。
だから味が深いとか味が濃いとか味のその程度で、うん、味としての概念としての分かるっていうもののその指標として、はいはいはい、みっていう言葉によってなんか、はい、尺を決めてるような感じ、その中で深いのか浅いのかみたいな、
ありがたみとかね、面白みとか、
多分近い、
そういうニュアンスも、まあだから多分状況によって変わるってことでしょ、
うん、
で尊いがね、そのそれに尊いって使うみたいなことだと思うんですけど、これ何でもいいの、納豆チャーハンでもいいの、
納豆チャーハンもいいんだと思うんですけど、その好きなものに対する、納豆チャーハン作って
る内田有紀が尊いじゃないの、
いやいや距離感として、そのなんて言うんだろうな、自分自身が影響を及ぼしちゃいけないくらいその距離として遠い、それこそだから AKB とかは違うんです、距離として握手もできるし、なんかそういうものがあったりするんだけど、なんか尊すぎて自分とは違うレイヤー、違う世界に生きているみたいなものとしての尊いじゃないかなと思ったんですけどね。
じゃあ AKB の、誰それみたいな、大島優子って言ったら古い人って思われるな、
最近ねお子さんができたっていう、
だからあれでしょ、団子坂三兄弟の一番下の団子ちゃんは
団子坂団子ね、はい、
そう、
会えないから団子坂団子ちゃんには会えないから、
下座に、末子は
そういう、そういう子にはもしかしたら尊さがあるかもしれない。
それは
だその尊さが生まれるかも。大島優子さんに対してはもちろん握手できたりとか、うん、その機会はあったりしても、まあ、センターの人だったりするからやっぱと、うん、距離はあるけど、まあね、普段からそんな握手とかできる人だったらすごい近いからなかなか尊いっていう存在にはならなかったりする。 SNS とかでも結構頻繁に投稿してなんかそのファンの方々とコミュニケーション取ったりするとなかなか尊いというぐらいの距離にはならないんじゃないかなと思ってますからね。
そのなんか何、例えば分かんないけどその、羽生結弦みたいな人が
尊いんじゃない、尊いでしょ、
玄関の掃除をしてる姿尊いとか、尊くそういうことじゃない、
尊くない、
それは尊くないの、
玄関の掃除をしてる姿尊いのかな、尊いかもしれない、
いやそのなんていうかな、そのものをありがたがるっていうよりかそのものがこういうことしてるっていうのを尊いって言うのかと俺は思ってた、
行為に対する表現としての尊さなんだ、本さん の、 考え
としては、そうそう、だってその人を尊いって言うんだったらそれは当たり前じゃん、そのままの使い方だから
多分ね、そんなの、うん、行動に限ってないと思いますよ尊いっていう使い方は。
でもほらちょっと珍しい視点を探し出さなきゃさ、普通に尊いって使ったらなんか、そのままなんじゃないのかなってちょっと思って
たよね。好き好き大好きの先よ多分。
あ、まあじゃあ本当最上級の話なだけなんだ、
なんじゃないかなと思う。いやいや、そのままだってこれ多分ね、言葉の意味として考えると自伝的な意味では本当にさっき言ったみたいな、ね、尊敬する人みたいな考え方だけど、はいはい、それの範囲が広がってるみたいな捉え方として僕は捉えてますし、多分時点ではどうも捉えにくい感じになってるんじゃないですか今これは。
まあ、あと率直に言うと尊いって軽々しく使いつつ俺大嫌いだけどね、何でも尊いって言うでしょ、すぐ尊いって言うんだからってちょっと思ってますけど、
僕は若い人を尊重するんで全然そんな気持ちはないですけ
ど、まあ若い人、はい、まあまあね、使いたい人は全然使
う、老害にはなりたくないんで、はい、はい、そういうのはないですけど、
そんなんで老害になっちゃうの、
いいじゃんとか
言いたくない、ね、すぐ大嫌いって言うもんね俺はね。さあ、
バカ丸の反対に行こうとしますからね老害はね老害とバカ丸は反対ですよ。
あ、そうか、ごめんごめん、なんかごめん、ついに今自我が出ちゃったけど、いかんいかん、うん、バカ丸やってたんだわ、
いかんです、いかんです、
いかんいかん、そういうことを、うん、受け止めて、はは知らないっすってこうね、そうやって言わないといけないんだ、うん、いや、なんか自分で作ったコーナーに自分が助けられたよ、
うん、そのためにあるコーナーでもありました。 からね。
あっぶね、あっぶないですね。ありがとうございました、うん、はい、ということで、くだらないことやってたら時間がなくなってしまったので終わりましょうか。
くだらないって言っちゃいけないのよ、そこはバカ丸だから。このまま行こうぜ。
そうね、ごめん、これも癖なんだよね。次コーナー締めるときにさ、自重気味に行った方が進むかなっていう、
気づいてない、このくだらなさに気づいてない感じを出した方が多分いいんだよ、このコーナーは。
何バカは、なんかあなたが言ってた演じるって一番いけないことなんじゃないの。大丈夫、
演じるって言わないで、演じ、なんか不毛さをこう出していけばいいと。
あ、じゃあ今の部分こうミュートすればいいですね、また。
そうそうそうそう、もうなかったことにしていただければ。
はい、ということで、楽しかった時間もあっという間ということで、
ね、楽しかったね、
うん、はい、いい、バカ丸今回はですね、使い方がわからない言葉といい感じに付き合うというですね、そういうことでやってみましたけれども、はいはい、本当はね、時間があればですね、義を見てせざるは言うなきなりとかですね、
全然知らない、
芋の煮えたのもご存じないとかですね、
ご存じない、
やりたかったんですけども、えい、これちなみに2つ知ってます。
全然知らない、何のことだろう。
ねえ、いいですよね、知らないと言えることが尊いということでですね、皆さんもぜひ知らないことを探して、見つかったらですね、ニコニコしながら分かんないっすってこうね言っていただけるといいかなと思います。ということで、バカ丸以上でございます。ありがとうございました。お相手は、芋が煮えたのか煮えてないのかを判断することさえできない、世間の事情に疎いことの例えだそうですよ。芋の煮えたもご存じない、へえ、ポンと
オレンジでした。
タネラジ、またタネラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。 Spotify や Apple Podcast にて登録を、更新情報は Twitter、 本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。